始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキーと、
キナマイクです。
よろしくお願いします。さあ、はい、今日もね6時を回りましてスタートしました月曜オリジンアワー、はい、6時から生放送でお送りしております。
お願いします。
はい、今日もね元気いっぱい、やっておりますが、はい、相方のスーズーちゃんですね、5時58分頃にしっこ行って、はい、来ていい、はい、という一言でね
言ってましたね。
私の許可を待つこともなく行きましたが、
ぴょぴょしてきた。
スーズーのごめんね、なんか弁解というか言い訳じゃないんですけど、はい、あ、今来ましたね。
はい、来ました。今
スーズーさ自分がしっこ行きたいかどうかわからんわけ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だから今行っとこうかなーで行って、行、
はいはい、
ったら意外としっこ出たみたいな人だから、
はいはいはい、
調節できないわけよ、
はい、
しっこの尺を。
そうだわけよ
そうなんですね。
あのしっかり手洗ってきた。
手洗ってきた。
ゆっくり洗ってきた。
で今はねってことは洗わないタイミングもあるってことなのか、はい、
ね、あとですね、私あの大阪の名前がですねキナマイコになってなくてですね、ツイキャスが、
はい、今聞
きました。
大阪男塾さんいらっしゃってますね。
はい、私キナマイコじゃないお願いします。
大阪男塾さん、
大阪男塾さん、
はじめまして。
はい、
あ、本当ですか。
そうなんですか。
あ、じゃあちょっと一個だけ聞いていいですか。
はい、
このホストはどうですか。繁盛してますか。
そうですね、繁盛しておりますはい、もう任せてください。
本当、
はい、
いや、任せてください。最近あったあのお姫様から貢ぎ物なんかもらえました。はい、やっぱすごいものもらったんでしょうね。
そうですね、何いただきましたかね。
やっぱこの何千万とか何百万とか動く世界じゃないですか。
は
い、
そうですね、
そんな中やっぱり驚くプレゼントっていうのはたくさんあると思うんですけど、
何でしたっけ。はい、ドンペリが入りましたね。
あ、ドンペリ入りました。
わかる名前しか今言ってないんですがはい、あと何でしたっけ、他になんかめっちゃ有名な
ピンドンとかですか。
ピンドン、あのルイ三世。
あ、ルイ、あ、はいはい、ルイありますね。
はい、そういうの
シンデレラとかありますね。
はい、入れていただいて、ありがとうございます。
やっぱタワーとかするんですか。
そうですね、そうですね、ありがとうございます。あ、よかった、はい、キナマイクに、あ、よかった、
もうちょっと遊びたかった。
よかった、ありがとうございます。
はい、ちょっとマイクでやっております。
お願いします。
この番組はツイキャスでも生放送しております。
はい、
ツイートキャスティングで FM那覇と検索していただきますと今流れているこの生放送が映像付き、はい、そしてコメントもできますよということで皆さんぜひ遊んでください。よろしくお願いします。私2週間ぶりに来ましたが、
はい、
お二人お元気でしたか。
お元気ですよね。
元気いっぱいでございます。
元気いっぱい、
本当に心配だったのよ、
はい、
先週私来れなくて生放送、はい、うん、直前にちょっと息子を預けられなくて、ね、ごめんねっていうことで、はい、この私たち3人のグループライン流しじゃないですか、はい、すいません今日来れないですって、はい、舞子がさ、はい、すぐ大丈夫です任せてくださいみたいな、はい、うん、すずさん任せてくださいみたいな、はい、あ、こんなテンションでやってくれるんだって思うありがとう、じゃあ任せたよって送ったら、すずもありがとうございます、よろしくお願いしますって言ってお前は任される側っていう自信を持つなと思って、お前も頑張れ、
確かに、
いや、お前も頑張れって送ったらなんか変な、なんかフィーみたいな
スタンプが1個だけ来て最高でした。
本当心配でしたが、はい、もう聞いてる皆さん大丈夫でしたかね、先週の放送は。
大丈夫でしたよね。
なんかメールいっぱい送ってくれました。
あ、本当に
めっちゃ来て
る。ありがた。あ、じゃあもう、メールで助けられたんだね。
助けられましたね。二人の時はね、いっぱい送ってくれるよね。は
い、そうですね。ありがとうございます。
ちょっと、本当にね、皆様に支えられ、はい、この番組をやっていけておりますが。
そうなんです、本当に。
ありがとうございます。今日はね、三人でお届けしていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ツイキャス、早速コメント来てますね。ありがとうございます。はい。はい、あかり、菊のつゆが飲みたいなと。
おお、
あかりちゃんに噛んだら美味しそうなサーキーさん、こんばんはということでしょうか。
噛んだら、はい、そうなんです。私、木名舞子ですね、
うんうん、
あの菊のつゆ酒造さんの新しいお酒、はい、菊のつゆあかりというお酒が最近出たんですが、
うんうん、
イメージタレントに選んでいただきました。ありがとうございます。
あ、もうやっ ってる。
もう、はい、もう全体的に告知をしてですね、先週金曜日にリニューアルイベントっていうか、うん、そういうイベントがありまして、うん、はい、ですね、名前があかりちゃんっていう、もう、うんうん、もうこのお酒を擬人化したイメージとして私が、
そういうことか、はい、
で居酒屋で、
看板娘としてね、
はい、看板娘あかりとして、うん、はい、売ってるんですけど、
う
ん、
はい、もうよかった、私 CM 全部見たんですよ。
はい、あ、本当ですか、ありがとうございます。
YouTube でもね上がってるので検索して拝見させていただいたんですけど、なんか本当にあかりちゃんだった。
そうなんです、あかりで、
でもなんかあかりっぽい。
ああ、いや、お前あかり顔だよな。
あかり顔ですか、うん、あ、本当ですか、
うん、そうそうそう、全然
よかった。
ポニーテールに赤い T シャツ着て、はい、本当に繁盛してる店の看板娘で、はい、あかりちゃん、あかりちゃんって呼ばれて、チャキチャキ乾杯しに行くみたいな、
そういう感じの、はい、みたいな感じで、
めっちゃイメージできるわ。
そうそうそうそう、
居酒屋のなんか看板娘みたいな、
本当にいい子な、いい子な感じ。
そうなんです。でも結構もう、鈴鹿サーキットお二人には前から話してたじゃないですか、
う
ん、
CM が決まったよってことね。
そう言えてよかったなと思ったよ、本当に。
本当になんか嬉しかったと同時にさ、はい、後輩も頑張ってるから、うちらもね、
はい、
でも頑張らんといけない。本当にプライベートで酒飲んでる場合じゃないのよ、うちらも。酒を飲んでる量では負けてないよ、全く。
本当ね、うん、業務用お家に常
備してます。本当よ、マジの話よ。私
なんかパックに入ってる、はい、なんかジョウロみたいので調理入れるやつ。
本当ですか。
そう、
いかつい、
業務用の、
ワインがあんのよ、
はいはいはい、
うん、箱に入ってるワインがジョウロついてるやつ、あれ冷蔵庫にしまって。マジで私酒好きだから、
すごい、
酒はマジでたくさん飲んでるけど、はいはいはい、ただ酒の CM はね、うん、まだ全然出たことないから、
うん、い
や、羨ましい限りですよ。
いや、でも本当にもう私は、まあ、CM 出てた時期っていうと、もうアイドルしてた時期なので、
そうね、カモネの時よね。
あの時は7年前でもう全然もう本当お酒は飲めない年だったので、もうぴょんぴょんしながら
可愛らしい服を着てね、
はい、してたんですが、もうね、やっぱお酒の CM 出るって、
それから大人になったな、
23歳なんだって思いました。
遅っ。23歳の自覚遅
っ。自覚遅くてですね、本当に。でもあんまり私、青森ってイメージが、
うんうん、
やっぱりちょっと青森を飲むことってあんまりなくて、やっぱり
なんか癖強いイメージね。
もう癖強いですし、うん、やっぱりお酒慣れてないととかなんですけど、うんうん、この菊の杖あかり飲んだ時にびっくりしました。まあ、それは匂い、この匂いは一番最初に匂いした時は、あ、やっぱ青森だって、
青森
の匂いするって思うんですけど、ね、うん、全超飲みやすくてですね。
これは何ね、フルーティーなの。
あ、もうめちゃめちゃ甘いです。甘く感じるんですよ、うん、で本当に初めてこの青森にを飲む人とか、やっぱりちょっと苦手だなって人に最初にこう飲んでもらいたくて、で、
ああ、スタートというか、そうです、
スタートで飲んでいただいて、うん、そこから、まあ、菊のつゆさんはもう結構いろんなお酒出してますので、うん、そこを次にこうステップ歩む感じで飲むと本当に慣れていくというか、
最初のとかもいいかもね。
本当に合うと思います。
そのまま飲む、
炭酸割りをおすすめしてます。
炭酸、
そうなんです、
炭酸割りで最近いろんなのが流行ってるな。
流行ってますね。
青森炭酸入れるの、
そうなんです、3対7で割って、はいはいはい、で混ぜ方もですね、本当さすがで、12時から3時、
うん、
本当に4分の1、
はいはいはいはい、
を混ぜるんですよ、
うんうんうん、
もうそれで出来上がります。
ね、
そこが一番美味しいらしいです。
だから気持ちわかるんだよ、
うんうんうん、
っていうのもお酒とこの何かを入れた時にチャーマーシーしてから味なじ、
はいはい、
ませたくなるところを我慢してちょっとだけ混ぜるのよ、
はいはい、
したら炭酸が抜けなくて、
そうらしいです。
パチパチをもう一番楽しめる感じで飲めるのよ、
うん、すごい、そうなんだ。
だからこのマイコが言うのも本当にそうで、はい、
うん、
この泡盛の炭酸割りっていうのもちょっとだけ混ぜて楽しんで飲むっていう方が増えてるみたいですよ、
うん、そうなんです。
あかり飲んでみたいな、
ぜひ。パッケージもですね、とっても可愛くて、
うん、
赤いパッケージでした。
そうなんです。
そうなんだ。
もうそして菊の杖酒造さん自体が、うん、今回でもうロゴも変えたんですよ。
え、
もういろいろ全てリニューアルして。
あ、そうなんだ。
そうなんです。だから本当に大きいイベントに 呼んでいただいて、
すごい
本当に
すごいね、
すごい本当にすごい。そしてですね、あの、うん、正竹敵耳馬の正竹もですね、うんうん、出ておりますので、
らしいね、
正竹結構しっかり出てるので。
あ、そうなんだ、
はい、
私正竹見て面白かったな、
本当に最高なんですよ、 目がパキってます。あの一言で言うと目がパキってます。
怖っ、それ採用されたんだ。
あの本当に最初にこの私もやっぱり演技があんまりしたことないということで、演技のちょっとまあ練習をしましょうということで事務所で結構練習してたんですよ、演技の指導が入ってまして。
演技指導みたいな。
そうなんです。で、まあ私はまあ普通の自分を出せばいい、よかったので、もう一番大丈夫だったんですけど、マスタケは、あ、マスタケくん目がもう、あの、マスタケもともと目が大きいじゃないですか。だからもうなんていうんですか、パキッてもうへーっていうシーンがあるんですけど、もう目をガン開きするので
怖い。でもさ、うまいかったよ。
あ、でも、うん、そうなんです。で
も、
まあ、現場自体もやっぱり和んでて、あのみんなも結構超演者同士、まあ、監督さんもですし、うん、もう本当にもうびっくりするぐらい、こんなにピリピリした現場って、あ、逆です、
ピリピリしてない、
ピリピリしてない現場ってあるのかってぐらい、もう私が多分あ、いいって言っても笑ってくれるんですよ、本当に、もうあかりちゃん最高みたいな感じで、本当に。しかも撮影がですね、夜中の2時から、
あ、いいや、
あの、はい、あの1日始まってですね、もう
変な時間、
この時間ぐらいに帰ってるぐらいの時間でして、もう皆さんやっぱ深夜テンションで臨んでたので、ね、逆にやりやすかったかもしれないです。
でもいいかもな、うん、逆にそういう変わった時間帯にやる、はいはい、特別感というか、
そうなんです、
ではない時間に、うんうんうん、実際の居酒屋でしょ。
そうです、あの沖縄市の足立屋さんでお借りして、 あの大きいところで、
はいはいはいはい、はい、よく行ってますよ私。
本当です
か。なんで呼んでくれなかったんですか。
本当に
マジでよく行くよあっち。
そうなんですか。
ちょっと待ってくれよ。
本当にそこをお借りして、うん、あのなのでちょうど空いてない時間もうお借りして、
かな、
そうです、もうしてですね、もうあのそこの足立屋さんでもきっと明かりが飲めるので、ぜひ行ってみてください。置いてるかも、ね、はい、置いてるかもと思います。
はい、今私菊のつゆ酒造のホームページ見てますが、はい、明かりのね、もう宣伝のページがすごい華やかにありまして、
そうなんです、
すごいよ、菊のつゆの新挑戦、うん、菊のつゆ明かり、はい、明かりがねまたローマ字が綺麗、
そうなんです、
可愛い感じなんですけども、はい、すごいね、うん、菊のつゆらしい甘さを残しつつ爽やかですっきりと透明感のある味わいに、はい、お好みの割り剤で割って楽しむのにぴったりの泡盛です、
うん、
定番の飲み方 A ソーダで乾杯ってことで、
そうなんです、
A ソーダは確かさっき言ってたソーダ割りのことかな、
はい、そうですね、明かりの A と、
うんうんうん、
あの泡盛の A を、
なるほど、
かけて A ソーダと、うんうん、そうなんです、
グラス一杯に氷を入れてソーダを入れて軽く混ぜたら完成で、うん、お好みでレモンを絞っても最高ですよ、はい、と書いてますね。
そう、あのレモン入れるのと入れないのでもまた全然違います、本当に
すっきり度合いが増して美味しいかもね、
また違いますね、
あとこれ美味しそうだな、みかんとミントのサングリア、
美味しそう、
そういろいろ書いてるんですよね、なんか、
うんうんうん、
美味しくて、
レモン、オレンジ、グレープフルーツなどの果物をお好みの方法でカットして瓶に入れます、はい、柑橘類がしっかり浸かるように菊のつゆ明かりを注ぎ 2,3 日つけたら完成です、
うんうん、
氷を入れたグラスに注ぎトニックウォーターと炭酸水で割ってお楽しみください、お好みでミントを入れるとグッドです。
そうなんです。でですね、あの、はい、泡盛をあの泡盛のソムリエっていうんですか、の方がですね、うん、ツイートしてたんですけど、うんうん、ケーキと合うらしいです。あまりやっぱりケーキと合うお酒ってないので、
ないよ、聞いたことない、
びっくりしたって言って、
例えばブランデーとかちょっと度数が高いやつだったら、はいはい、チョコレートとかと一緒に食べたりするけど、泡盛ではないからかな、
ショートケーキが合うらしく、
そ
う、面白いなって思って、 ぜひ。
すごい、あんつばさんがあかりの菊のつゆ炭酸割りがおすすめですって、
は
い、うん、あかりの菊のつゆ
割りがおすすめ、おすすめです。ちゃいます、あの菊の分からなくなりますもん私のですかね
どういうことだな、
だから
でも飲んでみたいな。
これからいろんなやっぱイベントがあるので、はい、そこであのですね、で CM がモンパチの清里さんが歌ってくれてまして、
うん、これは新曲になるんですか。
そうなんです、新曲に Life is っていうタイトルの、うん、あの Life is fun っていう、あのなんていうんですか、あの言葉がですね、この最近菊のつゆの、うん、なんていうんですか、こう掲げてるんですよ、 Life is fun を、菊のつゆ自体が
楽しいみたいな感じかな。
そうですね、うんうん、でそれをその言葉をインスピレーションして作られた曲で、
なるほど、書き下ろしみたいな感
じなのかな。そうなんです、で清作さんが歌っていただいて、でそのあのモンパチさんのイベントだったり、うんうん、あのいろんなこれからあの菊のつゆあかりをまたお出す、お酒を出すなんていうんですか、イベントだったりで、うん、私がこう居酒屋さんの店員のちゃんとあかりちゃんの格好をして立ってるので、うん、いろんなイベントにこれから参加もしたい、ね、しますね。
これこのイベント情報とか多分オリジン、はい、オリジンの公式の SNS とかであると上がると思うから、
うんうん、はい、そうなんです、これから
チェックしていただきたいよね。
はい、そうなんです。
Life is fun のさ、
はい、
Life is fun バージョンの CM もあったわけ、はい、
あ、そうです、 Life is、 あ、そうです、そうです、そうです、あのプロモーションビデオがあって、そうそうそう、うん、とってもいいんですよね、あれが
本当にいろんな人が乾杯しているのをシーンが移り変わって、うんうん、この Life is fun がずっと流れてるみたいな、
本当にあのどのシーンでも、あの例えばシーミーの時期でも、うん、なんかそういういろんな時期、そうです、もうこの菊の地明かりをどうですかっていう感じで、あのいろんな場面に、パッパッパ、そうなんです、
そのさシーンの人、うん、どこまにでもスーパーサーキット
ハブでも絶対、
うん、
あの
漫才終わりにな、漫才終わりに乾杯した
ら、確
かにみたいな、めっちゃやらしてくれよ、
絶対でやらしてくれよ、
いやサモンめっちゃウケたみたいな顔でできるよ、 うちら全然読んでくれよ、
やりたい、来ますよ、来ますよ、
であ
の菊のつゆの方々ですね、あの本当私のお父さんのような方でして本当に皆さんあのオリジンアワーでしたり、あの YouTube でしたり、すべて聞いてみてくださってます。
このじゃ番組も聞いてくれてるってこと、
もしかしたら聞いてくれてます、
あ、待って、聞かれてるから出さないっていう可能性も
なるほど逆に
こいつら出したら、ね、ブランドイメージがな明かりじゃなくなるなって、
いやいやいやいや、
酒の
本当に
酒の失敗だ、めっちゃ増えてたりするからな、
でも本当に聞いてくださって、うん、もう本当温かいですね、もうあのイベントの後に菊の中の方々と打ち上げがあったんですよ、うん、本当にこんなに仲いい企業ってあるんだってぐらい、うん、本当にな
んかさ、はい、うちらもやっぱね、
はい、
意外と長い期間芸人やってるんだけど、はい、やっぱお偉い上の人たちの集まり、はい、たまに行かせてもらったりするわけ、
はいはいはいはい、
やっぱ大きい企業さん仲いい
ですよね、本当に、だって社長と専務さんがもうみんなこの社員さんこう手引っ張って歌おう歌おう歌おうって言ってあの前に行って何歌うから始まるんですよ、本当に仲良くて、
社員とこの社長の距離が近いというか、
もう近いですね、素敵です、本当にな
んか本当にストレスない会社なんだろうなっていうことが伺える雰囲気がありますよね、
そうなんです、
いやいやいや、相当楽しかったんだね、
もう本当に楽しかったです、ね、もう相当です、もう本当にありえないぐらいの言いましたから
ね、この興奮具合は、うん、本当に相当楽しかったな、
あったね、一回初めて、はい、あの CM 出た時、何の CM かちょっと言えないけど、はい、CM 出た時に一人でね、オリジンの、
はいはい、
あの男の人と、
うんうん、
男の人とすずで
いろいろあるんだ
って、はい、そう
やらかしたんかそいつ、
出たことがあって、うん、その時の現場すごいピリピリしてて、
めっちゃ
でなんかこ初めてだったし、はい、うん、怖くてなんか最後らへんさ、はい、あのメイクさんに大丈夫、体調悪いのみたいな、顔真っ青だわって言われてなんかこ、あ、そんなになんだって思うぐらい怖い現場だった、
それは何の現場か言えない
や、言えないですね、確かに
相当前でしょ、
それは言えなくなる、
相当前、
10年ぐらい前
のやつかな、でも本当に本当に 飲み会の映像見せたいですし、なんならこの、あの撮影中のもう、うん、もうみんな笑ってますよ、
もうずっと
本当にびっくりするぐらい楽しい現場でした。
なかなかないよ ねそんな現場に、
なんかのいいなと思って、
あんぞばさん、はい、小刻みインディアンさんについてお酒の CM、はい、次は鈴崎に来るかな、
ねえきっと、ね、もう本当に素敵な、もう
CM 出たいな、
CM 出たいね、
は
い、
だからなんとかして、うん、あの泉&弥生さんの枠をちょっと、
はい、ちょっと欲しい
本当によ、
全然できますけど、
ね、できますけどね、
待てないして、
いや最高ですね
待てない、
いや最高ですよ
コマーシャルっつってい
やいいなそれ、
はい、皆さんぜひ YouTube でこのあかりの CM 見れますので、はい、
そうですね、
この YouTube のリンク、うん、さっきで見たらオリジンコーポレーションの Twitter 貼ってたので、はい、ここから URL 踏んで飛んでいただいて、ぜひあかりとまさとけもね、はい、演技上手なので、
う
ん、ぜひ見てみてください。
ぜひ見てください。
でこれであかりのね売り上げ良かったらまた舞子が仕事来るかもしれない。
そうなんです、本当にもう皆さんにかかっているんです。そうです、私にかかってるんですけど
うこんさんも書いてますね、
はい、
青森、京都青森同好会のイベントも来てね。
おお、そうあるんですか。
だって青森めっちゃファン多いよ。
へえ、嬉しい。もう本当にもうあのもしかしたらですね県外行く今話も出てますので、はい、そのイベントも告知できたらなと思います。
わ、これは活動の場がねどんどん広がりますね。
そうですね、広がってもう本当に嬉しいですよもう
感無量だ、
はい、
相当嬉しかった。
嬉しいのでCM にでも行きましょうかね。
どういうつもり。いやラジオだけ下手くそいったCMでーす。
はい、CM でーす
ベンビーのウチナーグチ NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、イフーナ、イフーナ。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう、どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です。皆さん私の友達のサラコさん知ってる？あの人よ、面白いよ天然この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって。そしたからテレビが小さくて引っかかってからに貞子さん、イフーランしてからに、学生さんもイフーランしてからによ貞子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって面白い天然天然。
さあやってるま、
はーいって出ちゃいました声、やばい、
やばい、ありがとうございます。非常にわかりやすい手振りでございましたよ。
そうですね、
6時からやっております月曜オリジンはお相手鈴川さきと、
すずと、
きなまいこです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ私が来たということは、
はい、
頭が良くなる授業の時間でございます。
出、は
い、
たー。
まあその前にですね。
そうですね。
はい、じゃん、
はい、
いただいた差し入れございますので、
やっぱそうなんです、あのやっぱ頭を動かす前に何か入れとかないと、
う
ん、
い
か
そう、もうありがたい、
はい、頭回らないので、いいですか、はい、紹介しても、
はい、どなたからいただきましたか。
万代さんからです。
ありがとう、
ありがとうございます。
万代ちゃんありがとう。
しかもですね、今日はですね、
うん、
ホットドッグなんです。
おお、マジ珍しい。
トミグスクにある、うん、プラスマイナスのホットドッグです。有名ですか？
わかんない私。
もう本当にいい匂いしてるんですよね。さっきから。じゃあちょっと回していきます。はい、
食べたい。ちょっとお腹すいた。
めっちゃ美味しそう。
美味しそう。
やばい。ついてます？あ、ついてない。
お願いします。
私もあります。
あ、
見えるかな。
美味しそう。
ちょっと反射して見えにくいね。
うん、
ありがとうございます。万代さん、いただきましょうか。プラスマイナス、
いただきます。
じゃあ
嬉しい。聞いたことある。美味しそう。
やばい。
すずさんいいっすか。
いいっすか。
君の
美味しそうすぎる。
かわ、
かわいい。写真めっちゃ撮ってる。見えますかね。プラスマイナスの
子。かわいいっていう女子の感覚ね。
このロゴが可愛いんですよ ね、まため
っちゃ聞いたことある。
もうみんなで今写真撮ってますから。
しかもさこれさ、はい、あのお優しい、
なんでお優しい、お袋
が
お優しいという日本語は何なんだろう。
袋がさ、うん、なんかちゃんとあのここから開けてねっていう
切り取り線、は
い、そう切り取り線と食べやすい構造になっております。
そうちゃんとそう
なので、そういう説明はいいよ、ありがとうよ。
そういうところを、ああでもちょっとダメですね。
おいダメとか言うな
よ。ダメとか。私の問題でしたね。
でも私もちょっと開けていいですか。
ねえめっちゃ
美味しそう。
めっちゃ美味しそう。あのケチャップのかけ方上手。ほら。あのこういう波波波。わ
かるね。
ね。美味しそうなかけ方。
え待って美味しそう。え？
ちょっと待ってこれ。え待って待って。
何？
それソーセージが。
え？
あ白い。
白い。
ソーセージ白い。
えこれは何ソーセージですかね。
だからよすずなんか茶色い、俺茶色いのしか分からん。皆
さんが想像しているこの茶色いソーセージではなく、うん、白いソーセージですね。
手作りソーセージです。
手作りっぽい。
しかも食べやすいですねこれ。めっちゃ
まずは食べやす
やばい。え食べやすさ大事。
袋やばい。
本当に食べにくい食べ物好きじゃないわけよ。食べにくいやつ、
はい、たまにあるね、
いっぱい挟まってるのとか、うん、もうこれはもういいシンプルで
最高。
じゃあスーズさん行きましょうか。
どうぞ、
はい、なんかさしかもさこれ、はい、あれだよパンが、
はい、
あ本当普通のパンじゃない。
なんかちょっとさっきからなんかマイナスのように聞こえますけど大丈夫ですか。
なんて言うんですか。もう手作りみたいな手作りのパンみたいな見た目をしております。
パンみたいな見た目を、
はいはい、ちょっとね、はい、白パンっぽい感じのね。はい、すずどうぞ召し上がってください。
いただきます。ちょっと口内炎が痛いからさ今、はい、ちょっと痛いかもしれない。
お前が我慢しれば知らない事実だったよそれは。みんなが、
うん、
お、
うん、
あ、お
痛い。あの彼女は今口内炎に響いております。
ブレるブレるブレるブレる。ホットドッグの感想だけ欲しいのに口内炎痛かったらブレるんだけど。
おいしい、もきもきパン。
お
い、なんかもきもきで、あの、あ、うんな、うま。
ね、今マンダイさんから、
はい、
差し入れしてくれたマンダイさんから、うん、北海道から取り寄せた小麦使用で、はい、パンソーセージは手作りです。
すっごい。
やっぱり。
じゃあスーズのね手作りってやつは。
すごい。
手作りっぽい見た目だもん。
美味しそう。食べましょう。
うまい。
じゃあ私たちもいただきますか。
いただきます。
いただきます。
おいしい。どういいですか、
うん、ね、
ほんとだ、
うん、
うま
っ、もきもき、うん、
うん、
おいしい。
やばい、おいしそうすぎて喋れないぐらい頬張っちゃった。
うん、
うま
っ、うん、あ、普通のホットドッグじゃない。
うんうんうん、うん、
なんだろう、
うん、うまー。
でもなんかホットドッグってめっちゃ濃いイメージあるじゃないですか。
うん、
そこまで濃くないですよね味が。
確かに
多分なんだけど。
美味しい、パンめっちゃ美味しい。
パンめっちゃ美味しい、
美味しいです。
粒マスタード入ってるじゃないですか、
うんうん、
粒マスタードもさっぱりして美味しいんですけど、このソーセージ自体多分よ、
うん、
バジルっぽい感じするんだけど、うん、なんかバジルみたいなさ香草入ってんかな。
ちょっと匂いしたい。
でもソーセージも味強すぎないっていうか、
うんうん、
シンプルで美味しい
かもしれないです。
なんか香草っぽい味するね。
しますね、うん、
爽やかな味しますよ。
あ、めっちゃ爽やか。
うん、なんだ、
美味しい。ちょ、本当に美味しい。柔らか
ね。こんなにさみんな同時に食べることある。誰か喋る人残さん。
あ、美味しい、
美味しい、
いや、ありがとうございます。美味しいものいただいて。
ありがとうございます。美味しすぎ
る。この時間帯ね、お腹すくからがっつり食べありがたいのよ。
そうだわけよ。
ありがたい。
はい、いただきましたのは、はい、マンダイさんから差し入れですね。プラスマイナスのホットドッグでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。放
送終わりに食べましょうか。
はい、
うん、さあ、栄養も取ったということで、
はい、
もうお二人ね、準備はできてると思います。頭の回転もういつもより高速に回していただきたいと思いますよ。
泣かせてください。
本日は、
はい、
君たちはね、非常に歴史が苦手ということが分かりましたので、
はい、とっても苦手です。
歴史のお勉強いきましょう。
はい、お願いします。
歴史、
はい、
とっても楽しい日本史いきましょうか。
おお、
鈴、日本史詳しいですか？
日本史、
日本史の以外に何があるんですか？
日本史以外に世界史ってある？
あ、そうなんだ。
地球にはたくさんの国があります。
確かに
日本のお話、うん、
日本のお話。
ああ、はいはいはいはい、はい、この間やったのは何なんだろうと思って。あれは社会、あ、違う、歴史か。
たまにガチで頭抱える時あるんだけど。
サーキーさんだんだんちっちゃくなっていくんですよね。
疲れて。
そうそうそう、
嘘だろみたいな。
日本史詳しいですか、お二人は？
もう、まあ、本当にもう全然、もう社会が一番興味ない。
じゃあ社会の話知ってねえ。社会、あの、日本史っつってんだ。
日本史、
歴史よ、歴史。
日本史はもう分からん分からん、もうなんかもう全然。
何の話してるかも分からんくなるんだ。
さ、いない人の話しないでほしい。
いや、いるのよ。日本史は実在する人の話をしてるの。
あ、そうなの、
は
い、
でも大丈夫です。スージュさんはもうちょっとしたら日本史の中に出てきますから。
こいつは伝説級の、ね、
はい、伝説教科書
に載るからですから。はい、日本史みんないるのよ。
あ、そうなんだ。
誰が架空の人物の話を真面目にするのよ。
お願いします。
いやー、そうですか、はい、戦国武将とか知らないですか、君たちは？
もうとりあえずなんか名前は出てきそうじゃないですか。
うん、とりあえず、
はい、
聞いたら上杉謙信とか知らん？
知らん、分からないですね。
一部、じゃあさ、歴史上の人物でさ、
うん、
誰でもいいわ、世界史でも何でもいいよ、
うん、
パッて思いつく人とかいない？
あ、昔の人。
そう、昔の
人。
なんかもう50年ぐらい近い人のこと言ってた
から。鎌足りの光彦。
鎌足りの光彦。
鎌足り、何でしたっけ、塊か、違う、鎌足り。鎌足りって言いますよね。あれ、あれ、
まあ、鎌足り族いますよね。いますけど、鎌足りの、あ、
有名な人なんでしたっけ、鎌足。鎌足り、
鎌足りとか、ちょっとごめんなさい。鎌足りの光彦で私ちょっとぶっ飛んじゃったんだけど。
あれ、
平安時代にそういう人たちはいましたよね。はいはいはい、宇治氏と戦った人とか、
わかりますし、
はい、
あと金閣寺建てたの誰でしたっけ、
誰だったかな、私も歴史そんな詳しくないので、
豊臣じゃなくて、
うんうんうん、
あのめっちゃ強い一家いるじゃないですか。
めっちゃ強い、
なんとかの、
まあそれぐらいの、
藤原の鎌足りだ。え、藤原の鎌足り、
ちょっと待ってくださいね。喋るな。
そうですね、今鎌足りがもうすごいので。
私も全然何の話をしてるのか全く分からないので。いや、でも、はい、そういうところから学んでいこうっていう話でございますよ。
まあ一歩一歩ですよね。
一歩一歩ですね、はい、だから、
はい、
まあ、もう歴史ってたくさんあるじゃないですか、
はい、
まあ、こういう人がこういうことを起こしたから今の文化につながってるよとか、う
ん
うん、こういう技術があったから私たちの今の便利な技術につながってるよっていう、うん、そういうさ、この歴史があるからこそ私たちが今生きてるようなところあるから、はい、
うん、
歴史っていうのは結構私重要視していて、
はい、
うん、
知ってた方がいいんじゃないかなっては一応思ってるわけ。
あ、
まあ、難しいことじゃなくて、
はい、
あ、この人がこれやったんだぐらいにはちょっと覚えときませんか、
うんうんうん、でもそれは分からんさ、はい、本当かどうか分からんさ。
本当かどうか分からんってどういうことじゃあ知ってた方がいいさ。じゃあ人物じゃないにしろ、
はい、
じゃあ文化的なところでちょっといこうか、
うんうん、そうですね、
うん、人物はちょっと難しいから、はい、
あ、がいいかもしれないです。
じゃあ例えば、
はい、
例えばね、
はい、
これ面白系がいいんじゃないかな、
うん、
では問題出しますね。
はい、お願いします。
さあ、縄文時代の話いきましょう。
はい、
縄文時代相当昔ですよ。縄文時代何百年も前、
はい、
縄文時代、うん、本当にね、人々がこの稲、
はい、
稲をもう、た、もう耕して、もうお米を作り出した時ぐらいのお話ですかね。
はいはいはい、はい、
縄文時とか聞いたことない？
聞いたことあります。
うん、
なんかね、あの紐でこの模様を作って土器を作ったみたいな、縄文土器とか、
はいはいはい、
縄文時代ありますよね、うん、
はい、ありました。
もう相当昔、その時の女性やっぱりいましたよ、はいはいはいはい、女性男性当たり前にいますよ、
はい、
その時の女性の平均身長があったみたいなんですけど、その女性の平均身長なんと149センチ、小さめだったんですよね。まあそりゃそうかって思うんだよ。だって
可愛らしい、
今よりも全然栄養分がないものを食べてるわけだから、身長は低いですよね。
なるほど、
女性の平均身長は149センチでした、
うん、
では男性の平均身長、
うん、あ、これめっちゃ聞いたことあります。
およそ何センチでしょうか、
あの縄文、あ、なんだっけ、なんだっけ、
さあでも女性が149センチだったってことは男性も小さかったんだろうなっていう想像はできますよね、はい、
まだなんか猿になる途中
違います違います 全然人間です全然人間ですよ全然人間です。
二本足で歩いて
歩いてます
歩いてますよ
ちゃんと、
全然家も作ってるし、だから稲作るぐらいの知能は全然ある。
じゃもう見た目も日本
なもう人間人間
人間です人間
服も着てる。
でも、なんか縄文時代展みたいなのがあったんですよ。でそこに一回行って、はい、
博物館行ったんだ。
大体こんぐらいの身長だよっての
を実際に見てきたもんね。
見てきたと思うんです
が、じゃあ4択はあるんですよ。
ああじゃあ欲しいですね。
いきますよ、
はい、
1約126センチ。
126、はい、
女性より小さいね、
小さいパターン、
うん、はいはい、
126センチって大体小学校3年
生ですよ、ね、
年生とかそんぐらいかな、うん、2番約138センチ。
そんな
ですね低い。
3番158センチ、
はい、
4番逆に185センチ。さあ何でしょう、
はい、もう私は一択しかないです。
すずは、
すずは、うん、じゃあはい、
いきますよ、
うん、
じゃあ何番でお答えくださいね、
はいはい、
じゃあ2人同時にいきましょう、せーの、
1番。
お
ー、
スズは女性よりも低い126センチ。
もう逆を言って、
あ、女性よりも低いって驚きがあるんじゃないかってこと、
うん、じゃないと問題にならない。
やばいやばい、
普通の答え出すわけねえだろっていう、
急にプレッシャ
ーお前そう
急にプレッシャー。
じゃあ3番って答えたマイコ全然面白くないやつ、
全然面白くなかったです私。
いや答えね、答えてる方もたくさん来てますね、
もう分からんもん。
じゃあ答えいきましょうか、
はい、
鈴が126センチじゃないか、舞子が158センチじゃないか、
はい、
うん、
正解は舞子の158センチ。
すごい
ですよね。
まあでもなんかね、推理がね、うん、来たらここにたどり着きそうだよね、
はい、そうなんです。
女性より低くないんじゃないかとか、
確かに、
うん、そんな極端に大きくないんじゃないかとかね、
うん、
あ、158センチだったらしいんですよ、縄文時代の男性の平均身長は。
そうなんだ。
ちなみに現在の日本の平均身長、女性が159センチ、
はい、
うん、男性が170センチ
ほう
らしいですよ、
あ、じゃあ全然違うんですね。
でも世界的に見て日本ってとっても小さい方である
よ。そうですよね、本当に小さい。で
確か一番大きいのがスウェーデン人だったから、女性も男性も180超えるみたいな方たちですから、日本はその中でも世界の中でも低い方で、現在の日本の身長でもちょっと小さい、うん、ことから、はい、当時の縄文時代、うん、まあ、日本人ルーツの縄文人も小さかったんじゃないかって言われてるそうです。
へ
ー、なるほど。
ちなみにですよ2人、
はい、
日本史の中で、うん、一番平均身長が小さかった時代、何時代か分かりますか？いっぱいありますよね。
そんなのあるんですか？
そうそう、ここにも書かれてるんですけど、縄文時代、弥生時代、はい、いっぱいありますよ。明治時代とか室町時代とか大正時代とかいっぱいありますけど、はい、その中でも平均身長が低かった時代、
あ、さあ分かった、
その縄文よりもですか？
そうそうそうそう、縄文時代の149センチ、男性158センチよりも低かった時代があるんですよ、はい、平均身長が。さあさあ、何でしょう。
何時代っては言えないけど理由は分かった。
あ、何何、
時代は当てなくていい？
いいよ、
うん、となんか車を引いてた時代、なんかで引いてた時代、
この体をたくさん使ってるから身長がそんなに伸びなかったんじゃないか、
人力車みたいな時代、
はいはいはいはい、
人力車って言ったら私江戸時代のイメージありますけど、
あ、じゃあ江戸だ、江戸、
スズは江戸、
江戸、
マイコは、でもちゃんと理由を探すのは偉いと思う、うん、
偉い
スズ、うん、こういう理由があるから身長伸びてないんじゃないかみたいな、
うん、急にこんなこと言うじゃないですか、スズすごいこと。今私逆にスーさんがさっきみたいに、いやこんな問題出さないよって言ってたので、うん、ぶっこんで昭和時代とか昭和ってよっとしたんですよ。
なんでもう勘で、
もう勘ですなわけないけど、
意外とスーズ理論つけられる、
急にすごいこと言ってきたので言えなくなりましたね。今
勘で答えるのは、ね、ちゃんと理論つけて、こういうことがあるからこの性が低いんじゃないかみたいな感じ、はいはい、予想してください。
でも確かにそれあってるかもしれないですね。
なんかしかも病気も多そうだし、
あーなんか
すごい、
なるほどね、
うん、イメージは
あの水俣病とかがあのちょっと大変な時期があった。
水俣病っていうとあれかな、工場のせいでこの人々、工場のせいで川が汚染されて、はいはい、みたいな、
た
飲み水が危なくて、はい、この赤ちゃんに影響出るみたいな感じですか、はい、それではないですね。
ないですか、うん、でもなんかえもうこどんどん身長って高くなっていくものだと思ってたので、
確かにな
おさら全く思いつかないというか。
じゃあまあ津津は理由がある江戸時代、はい、舞妓は勘で、昭和
言いづらいですけどお願いします。
確かにな、はい、答え言いましょう、
はい、
正解はなんと江戸時代。
すごい、
すごい、頭にとんでもないミラクルを
出す。理由も当たってる。
理由はちょっと惜しくて、でもそういうことなんだよね、考え方、うん、理由としては江戸時代って、ね、肉を食べる習慣がなかったらしくて、
はいはい、
肉を食べる習慣があんまりなくて、タンパク質が世界的に見て不足してたから、日本人っていうのは、その時代の日本人は平均身長が一番低かった、日本史の中で
も。面白い。
だって、ね、よく江戸時代の話とかさ、私ドキュメンタリーとか好きでよく見るんだけど、確かに魚をいっぱい食べてんのよ、取った魚とか。
あ、イメージですね。確かに肉をこうやって食べてるイメージないですね。
確かに
バリバリ食べてる時代になって、あとこの幕府の人間がこの犬猫殺したらダメだよみたいな、動物殺すなよみたいな禁止令とか出した時代でもあったから、はいはい、それもあって肉も食ってなかったのかなっていう。
なるほど、
そういうところで平均身長が、はあ、
確かになんか江戸時代の方ってすばしっこいイメージあります、うん、
あ
なんかわかります、
足が速い、
足が速いだったり、
飛脚とかもその時代だもん ね、 確かね。
忍者は忍者の時代って江戸時代ですよね。
あ、そうなんだ、
うん、じゃないか。
なんかそんなイメージがすばしっこくさささささって走ってるイメージが、
一番エグい時期じゃない、なんか時代、
あ、まあいろんなドラマとかにも出ますもんね。
あの、そうそうそう、あのお金隠したりとか、
はいはい、
それの下
なんか食べ物の下に隠したりとか、はい
はいは
い、あれもなかった、なんか桜って言って、
うん、桜田門外の辺、
なんか肉を食べたらダメだけど、うん、なんか違う名前で、はい、食べてたみたいな、江戸じゃない、違うかな、
はいはい、桜肉、馬肉のことですかね、
みたいな。
そういうのもあったのかな。でも江戸は確かにね、
インチキだよね、
まあ、いろいろ幕府とかさ、新選組とかさ、バチバチにやってた時代だからさ、血生臭い事件とかいっぱいあっただろうな。でもこんな風にさ、雑学から織り込むのはちょっと面白くないですか。
確かに、確かに
覚えやすいですしね。いやだからこういうことでいいんじゃないかなって思うんですけども。
確かにね、これぐらいだったら、
うんうん、
そうですね、
うん、
さあ行きましょうか。
はい、
はい、
ではではではではでは、どうしよっかな。あ、これぐらいだったらいいかも。
はい、
さあ第2問、
はい、お願いします。
では奈良のお話いきましょうか。皆さん、はい、奈良分かりますよね。奈良県、
はい、奈良県
有名なのは奈良の、ね、はい、大仏ですけども、はい、大きい大仏があるところですよ、
はいはいはい。
江守さんの故郷ですね、うん、奈良県っつったらね。
そうなんですね、
江守さんの故郷、
はい、
仏教がっち有名なのかな、
はい、
奈良の大仏、大きい大仏があります、はい、その大きい大仏を作る際、
うん、
さてどれぐらいの人たちが働いたでしょうか。どれぐらいの人たちが関わってあの大きい奈良の大仏っていうのはできたのでしょうか。めちゃくちゃでかいよ、奈良の大仏って。信じられないぐらいでかいよ。
これも4択あります。
4択あります。その前に奈良の大仏がどれぐらいでかいか、
あ、うん、もう見に行ったことあります。
あ、本当、
あの修学旅行で奈良に行ったので、
うん、
あ、本当に。じゃああなたは想像してるかもね。
めっちゃでかいですよね。
ね、奈良の大仏、ルシャナ大仏っていうみたいなんですけど、はい、高さが約15メートル、顔の横幅 3.2メートル、
本当すごいですね。
手の大きさ2メートル、
うん、
めちゃくちゃでかい。
あの、本当にちょっと恐怖を覚えるぐらいでかいです。
そんなに、
おーみたいな、本当に喋りかけられたらどうしようっていう
ビルにしたら5階ぐらいの高さ、
超でかい。1、2、3、4、5、
目の前にさ、大きいビルあるじゃん、
はい、
あのあれが何階建て、 1、2、3、4、5、あ、ちょうど5階建てぐらいじゃん。だからあのビルぐらいの、
めっちゃでかいんですよ、
奈良の大仏。あれを作るにあたって、さてどれぐらいの人が動いたかっていう話を。4択ありますね、
はい、お願いします、
まあ、これも極端な数並んでるよこれ、うん、1、
はい、
約2600人、これも多いよ。 2約2万6千人、
はい、
3約26万人、
うん、
4約260万人、
260
万人もバカみたいな数字だけどなかなか聞かないよ260万人って
確かに
本当に
でもすず3人ぐらいかなと思った。
私もでした。逆に
逆に
逆にめっちゃ少ない。もう1人って言おうかなぐらいの。いや
ちょっと待ってくれよ、3人でどうやってあの大きい。
もうでなんか技術者も、うん、
あめちゃくちゃすごい3人を集めてってこと、は
い、いるのかな、うん、最初が2000
2600人2万6000人26万人260万人、3人かな。もう世界中のもうめちゃくちゃすごい3人集め大仏作りのマサ設計の
頭やつね俺体やるから
頭作りのヨネみたいなそういう3人が集まったわけじゃないよな。いやでも想像している、推理をしている皆さん来てますよ、はいはい、大城熊さんもね260万人だとコスパ悪すぎだよな、
う
ん、
確かに。
そっか
確かに
5階建ての高さだもんね。
ちなみに奈良の大仏完成までの期間とか調べてみますか。
あ、はい、聞きたい、それ大事。意外と
そうね、この、うん、その時間聞いてちょっと割り出せるパターンあるもんね、うん、
はい。
ちなみに28年間かけてます。
28年間
そんなに。
3人という可能性出てきたぞ。
やばいやばい、
え、私よりも生きてる。
あ、そうだね、マイコの23人より全然。
う、
ね、
うわー、うわー、わかんないな。でももしかしたら、
うん、
やり直しとかあったかもしれないですよ。
あ、ここ気に食わねえなみたいな、はい、
あ、
なるほどね。もう本当にストレートに作った28年じゃなくて、
はい、
一旦作ってみたものの、
はい、
こう耳の形ちょっと、ちょっと歪んでないとかちょっと微調節があって、
なるほどね。いや、あ、でもそう聞いたらもう決めました。
でも、はい、はい、決めました。
じゃあ、
はい、決
めました。1、2、3、4でいきましょうか、はい、うん、じゃあ2人同時にいきましょう、せーの、
4。
おお、マイコが2600人、
でも確かに、
うわ、鈴が260万人、
もう、うわ、逆に私は確かに、あの、もう全然使えない人たちが集まって28年かかった
やばい、そういうことか。
逆に
ポンコツの260万人集めて、相当コスパ悪いな。
逆に
大仏作りのタカみたいなやつはいなかったんだ。
いなかったんですね。
なるほど、
ね、
初心者。
正解いきましょう。
はい、
正解者、
はい、
スーズの260万人、約200、すごい、お前勘すごいよな、勘と推理力がすごいな。
やっぱ歴史上人物で出てきますよこれから。
すごいね。さあ260万人といってもピンとこないかもしれませんが、はい、例えるならですね、はい、京都の人口が約261万人なので、京都人を全部集めて大仏を作ったみたいなイメージですかね。
すあれですか、なんかめもう毎日というよりは、うんうん、そりゃそのまあ28年間ですかね、かけて
というよりは、はい、この大仏を作る工程に時間がかかる理由があるというか、うん、はいはい、ここにインターネットに載ってることまんま読むんですけど、はい、まず元の型取りを作るのに1年2ヶ月かかります。
そう、
でそこに銅を流し込むのに3年かかります。
なるほど。
で、
まあ、そっか、
この、まあ、
すごい、
この、まあ、ちゃんと整えて仕上げをするのに5年かかって、
うん、
でその外側の金ピカ、
うん、はいはい、ピカピカ、
金を塗るのにまた5年かかる。
すごい。
でこの大仏って言っても大仏さんだけじゃなくて、後ろに大仏から光を差すみたいな、こういうのがあるんだけど、
はいはいはい、
それを作るのにも8年。
は
で大仏の周りを囲っている建物を作るのにも4年かかってて、
いや、
それで28年間260万人の人が動いたっていう、ちゃんとね理由があるんですね。
本当ごめんなさいって感じです
ね。本当よ、お前ポンコツが集まってから28年
ごめんなさいですね、
かかったじゃないのよ。
なら行けなくなります。本当に
全員気にし
ない、行けない
。っていうことなんですね。
すごい、
これ知ってで奈良の大仏見るのはまたちょっと変わってくるよ ね、
ね、変わりますね。
拝みたくなるかもね。
そうそうそう、それはありがたいよね。
すごい、本当に
でずっと今まであって、うん、すごいね、
すごいですよ、
なるほど、
本当に。
ということでですね、50分になりますので、うん、一度 CM に
行きましょうか。
はい、
なるほど、
入らせていただきます。
はい、一旦 CM です。クイズのコーナーでした。
はい、
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるべやな。
ということは54ピンピンで、
54ピンピンってなんか会場の人とかも数えるやな。
さあ、やっております月曜オリジンアワー、お相手は鈴川さきとサーキーと
すずと
木野舞子です。
ね、CM 中にも流れましたが、今週土曜日オリジンライブでございます。皆さんぜひお越しください、
う
ん、
お願いします。
鈴川さきとチケットノルマあるんです。
あるんです。
お願いします。
うちら指名でよろしくお願いいたします。
お願いします。
マジでございます。
はい本当です。
メールいきましょう。
はい、
はい、さい、つとむです。はい、さい、とむです。
前回間違えましたね。
舞子さん、お誕生日おめでとうございます。あれ、誕生日だっけ。
私、来週、再来週ぐらいですね。30日です。あ、でももう2回目なので、きっと来週も3回目っていうお誕生日おめでとうございますが来ます。トムさんからにゃんね。
トムさん、ね、誕生日でしたか、忘れてましたね。
いやいやいや、30日なので、まだまだですよ。
でも忘れそうなので、今で言っとくね、お誕生日。
ありがとうございます。ありがとうございます。
先月僕の誕生日に、D 払いなどのポイント倍率が33倍の話したの、うん、忘れてましたっけ。33倍、 D ポイント33倍ってすごいな。
誕生日月はなんか多いらしいです、ね、
ポイント私大好きなんだよな。
ペイペイ確認しましたが多分ないです。
本当？
ペイペイはない気がします。
今ペイペイでさ、うん、ね、どこだったかな、スシローだったかな、ペイペイでどっかの買い物したら 10% 戻ってくるっていうキャンペーンしてる。確か、
はいはいはい、あります、あります、
あるよね。
はい、
だからペイペイ私やってないんだけど、こういうの結構頻繁にやるじゃないですか、ペイペイって。ちょっとね、ならちょっと狙わないといけないなっていうところもありますが、
ですね。
はい、でこちら、
はい、
大阪のクリキントンさん、お、クリキントンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
めっちゃ久しぶり、
超久しぶりに
来
た、ね、
前。ハイサイ、サーキーさん、スーズーさん、マイコーさん、大阪のクリキントンやいびん、うん、道頓堀のオリジンライブで向かいの席になった方に FM 那覇のことを聞いてから、ヒートーさんの木曜日、それとその後のジュン選手、ラムーちゃんの、それと、あ、そういえばマイコーさんの番組もあるのかもと思って検索をかけたらあったんですよ。で、ただいま拝聴中。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
トマオニの話題出てましたね、びっくり。トマオニ、
あ、トマトオニオン、あの誕生日の日に必ず行くご飯屋さんです。私が結構幼い時に行ってました。
これ沖縄にもあるんだって検索したら、一つだけあるんですね、うんうんうん、沖縄にもあったんだ。
内地にもあるんだ
ですね、らしくて。
そもそも県外チェーンなのかな、
らしいです。
うちなーとしては全国チェーンファミレスなら、あとはサイゼ来てほしいですか。
いやー、サイゼ来てほしい、来てほしいですね。でもまたいっぱいになりますよ、
ね、でもサイゼっつったらイタリアンファミレス
ですね。もうザイタリアンだと思います、
ね、サイゼは結構ね、美味しいって聞きますけど、
うん、美味しいです。
話題変わって、
はい、
マイコさんってラグンブルーの一員だったんですよね。
そうなんです。
沖縄チャンネルか何かでおっしゃっていたのを聞いています、はい、ラグンブルー自体は昔沖縄行った時に CM 見てました。
ありがとうございます。
沖縄チャンネルはゴールデンウィークぐらいに見つけて見まくってからザザ行って、ヒートーさん実物と話せて感動でした。マイコーさんもいつか次回にお目にかかってみたいです。
はい、お願いします。
それと RBC のラジオカーされているようですが、またまだその回聞いたことないんです、はい、また聞きますね。
ありがとうございます。
それとすみません、ここまでないがしろにして。
優しい。
大丈夫よ。鈴鹿サーキットさんってなんで関西人にはおなじみの鈴鹿サーキットっていう名前なんですか。もしかしてヒートーさんのように大和の方、三重県の方なんですか。コンビ名はオリジン関係の情報収集している際に目にした覚えがありますよ。ではまた聞かせていただきますね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、すいません、
いやいや、当たってる、当たってる、当たってるよ。
ちょっとずつちっちゃくからですね、こう大きく。はい。
はい、私たち、はい、鈴鹿サーキットと申しまして、はい、で、三重県の方なんですかってよく聞かれますが、うん、違くてね、うん、あの、はい、鈴鹿とサーキーで鈴鹿サーキットっていう
可愛らしい名前の
ダジャレでさせていただいてます。で、本当最初は鈴鹿サーキットだったんですけど、うん、著作権的にどうなんだということで、鈴鹿サーキットっていうね、微妙に伸ばし棒を入れてごまかしております。そういうことでございます。
はい、
こちらもいけるかな、
はい、
沖縄大好きさん。
ありがとうございます。
沖縄愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きっす。お仕事終わりに聞いてい ます。最近の僕の近況を話しますと、うん、先月に琉球アイドルを卒業したリーダーのマイチュー、はいはい、そのマイチューのソロ CD を注文したのですが、先週自宅に届きました。歌声も綺麗でつい何度もリピート、うん、先日琉球アイドルのライブに行った僕、コロナの前から僕の事情でアイドル現場、それどころかラジオの見学さえ足を運ぶのを自粛していた自分、うん、去年一昨日からギャラリー見学にもイベントにも足を運ぶ機会が増えました。久しぶりのアイドル現場はとにかく熱気がすごかったですね、うん、コロナで中止を余儀なくされていた行事、このようにイベントやライブが楽しめる環境がある場所に再び参加できて、改めてそのありがたさを感じました、うん、落ち着いたらオリジナルライブにも参加したいと思います。
ぜひ
オンラインからではなく、うん、現地から参加できるように、3人にはもちろんラジオオリジンの芸人の皆さんに会えるのを楽しみに、また自分の仕事、とにかく目の前のことを頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ今週土曜日来てほしいです ね。
また
、まあ、そうですね、バタバタ
すると思うけどね、
はい、もし来れる時期があったら来てください。
こちらまで満点です。ありがとうございます。まゆこさん、菊のつゆ CM おめでとうございます。
昨
日相葉学ぶの CM 中に流れてるのを見ました、
はい、
今度は3人のバージョンも見たい。話変わって、最近ハマっている漫画があって、ミックスという足立満先生の作品で、舞台はタッチから30年後の明星学院、
はい、
上杉達也の活躍以来低迷した、あ、そうなんだ、はい、明星学院にて義兄弟の立花兄弟が甲子園を目指すという物語、うん、コミックスで全部見ていますが、続きが気になる、早く続き出ないから、それでは放送頑張ってください。アニメ化されますよね。
あ、そうな
ん、確かね、私も気になってちょっとチェックしないといけんなと思っておりますよ、
うん、話題にな
ってたね、はい、そうよ、うん、え、こっちもいけるか。さきさん、すずさん、まゆこさん、こんにちは。アンツバです。
ありがとうございます。
コロナの咳が出てるということで、はい、CM 見たよ。めっちゃ可愛かった。
ありがとうございます。
中本ゆかりさん。できてる。
ゆかりさん。ゆかりさん。
バイバイ。
ありがとうございます。